本日はウェルカム礼拝と称して日曜日の朝の礼拝をしております。年に数回こういう名称で礼拝をするようになって、もう何年目になるでしょうか。まだ洗礼を受けておられない方、特に普段日曜日にこの場所にいらっしゃらない方たちのことを特別に歓迎する思いを込めて、私もこの日の礼拝に備えてまいりました。ただ最初に一応断っておきますが、日曜日の礼拝というのはいつだって誰に対してもウェルカムです。今日だけが特別なウェルカム礼拝で、来週はまた来ちゃいけないのかなということは全くありません。ただし毎週いつでもいいですよと言われてもかえって困るっていうことがあるかもしれませんし、何よりも私が陰で表で言われていることは、とにかく話が長くて難しい、頼むから年に数回でいいから初めての人でも分かりやすい話をしてほしいと、それでこういう名前の礼拝を年に数回ではありますがするようになりました。まあその意味では今日私は少しプレッシャーを感じながらここに立っております。教会は初めてという方でも本当に分かりやすい話ができるか、まあ正直に言って少し自信はありません。いつもよりも短い話をしてほしいという声も聞きますが、小礼拝の実績から言えばいつもよりは短くなりそうです。しかし長く感じるかもしれません。けれども私なりにウェルカムの思い、まだ洗礼を受けておられない方、特に普段ここにいらっしゃらない方を心から歓迎したいという、そういう思いは込めたつもりですので、しばらくお付き合いいただきたいと思います。先ほど新約聖書の使徒言行録第3章というところを読みました。新約聖書というのは最初に4つの福音書があります。マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書、この4つの福音書がいわゆる地上での主イエスキリストの歩みを伝える文書であります。いずれも主イエスキリストが十字架につけられ殺されて、しかしその3日目にお蘇りになったということを明確に伝えます。しかしその中で3つ目に置かれているルカによる福音書を書いたルカという人は、自分が書くべき言葉というのはこれで終わるはずがないと考えました。どうしてもその続きを書かないと話としてまとまらない。それで福音書の続編としてこの使徒言行録というのを第2巻として書きました。これは主イエスキリストが復活なさって天に昇られて地上に教会をお作りになった、その地上での教会の歩み、教会の歴史を伝える文書です。教会とは何か、教会は何をするのか、今教会は何をしているのか、そのことを教えてくれる文書です。その一部を今日皆さんと一緒に読んだのです。先ほど申しましたように、今日私はどちらかといえばまだ洗礼を受けておられない方の方を、少なくともそちらに心を向けてお話をするということになっております。で、私がここでお話ししたいことは教会とは何かっていうことです。まだ洗礼を受けていない、教会になっていないという方に、教会とは何か、もっと具体的に言えばこの鎌倉雪の下教会って何者かということをご紹介申し上げたいということです。で、なぜそういうお話をしたいと思ったかというと、私ども鎌倉雪の下教会は今月10月31日という日付に ちょうど100周年を迎えます。私どもの教会の言葉遣いで言えば、伝道開始100年とそのように申します。この鎌倉行きの下教会は100年間この鎌倉の地で、少し場所の移動は何回かありましたけれども、しかし変わることなく、おそらく100年間一度も欠かすことなく、日曜日になるとこういう礼拝の生活を続けてまいりました。今日皆さんの中に友達に誘われてここに来たと、本当は来たくなかったんだけれども家族がうるさいからここに来たと、そういう方がいらっしゃるかもしれません。しかし一体教会って何だろうと、なぜ自分の家族が毎週あんなに熱心に鎌倉雪の下教会っていう場所に行くのか、ちょっと不思議だと思っていらっしゃる方があるかもしれません。一体あの教会って場所には何があるんだろう、何してるんだろう、何かいいことがあるんだろうか。もちろんいいことはたくさんあります。私もそう信じてこの場所に立っております。そこで今日読みました聖書の物語です。で、そのあらすじを改めて私の言葉で丁寧にたどり直す必要もないと思います。生まれつき足の不自由であった男がペトロとヨハネという二人の教会のまあ代表者のような人の手によって癒されて、立ち上がって、そして神を賛美し始めたという、そういう物語であります。しかしそれにしても少し説明をした方がいいかなと思うことはいくつかあります。例えば2節にこういう文章がありました。2節、すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。生まれながら足が不自由であったっていうんです。それは現代でも大変厳しいことでしょうけれども、古代のことですから今よりも輪をかけて厳しいことであったに違いない。5歳の時も、10歳の時も、15歳の時も、自分だけ立てないというのは、その時その時で特別な辛さがあったと思います。ご両親も辛かったと思います。そういう少年が大人になって、もう両親の保護を受けることもできなくなったという時に、残された生きる手段は物乞いをするということでしかありませんでした。毎日美しい門という場所に運んでもらっていたといいます。なるべく人通りの多い場所で物乞いをしていたということです。興味深いのは、その人を歩けませんから、毎日その場所に運んでくれる人たちがいたといいます。物乞いをすることによって得た収入の一部を、そのように毎日自分を運んでくれる人たちに支払っていた、一部を支払っていたのかもしれません。で、この人は使徒言行録の第4章22節というところを読みますと、40歳を過ぎていたといいます。おそらくもう何十年とこういう生活をしていたのです。毎日美しい門のところに行くと、あの男が物乞いをしている、町の風景の一部と化していたのだと思います。けれどもそこに一つの出会いが起こりました。それは言い換えれば、ここで一人の人がキリスト教会に出会ったということだと思います。一人の人が教会に出会うという時に、そこで何が起こるのかということを、この物語は大変印象深く伝えてくれていると思うのです。しかし一体何が起こったのでしょうか。 そこで多くの人が指摘する一つのことは、ここに見るという言葉が何度も繰り返されているということです。まず3節、彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うたと言います。その視線を感じた2人が、4節、ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、そこで改めて言います、私たちを見なさい。ですると5節、その男が何かもらえると思って2人を見つめていると、とそのように視線が何度も交錯します。しかもこれもちょっと興味深いことだと思いますけれども、新約聖書というのはもともとギリシア語という言葉で書かれました。私もそんなにギリシア語ができるわけではありませんけれども、ここでルカは4回見るとか見つめるとかいう言葉を使いながら、しかし原文ではすべて異なる動詞を用いています。でそのニュアンスをいちいちここで説明し始めると、それこそ話が長くなるのでやめますが、しかし日本語の翻訳でもその大体の雰囲気は伝わってくるものがあると思います。最初は何気なく見ているんです。ああ、二人の人がやってきた、何かくれないかなと。多くの人がそのように何気なく教会を見ているっていうところがあるかもしれません。けれどもそれに気づいたキリストの教会がその人をじっと見つめて、すでに教会を見ている人をその人をじっと見つめながら、私たちを見なさい、ぼんやり見てるんじゃない、もっと私たちのことをきちんと見てほしい、私たちを見なさい。それに応えてその人も改めて二人を見つめたと。そういう出会いがここでも起こります。でそうするとここで多少敏感な方は、もしかして自分はここで足の不自由な男に例えられているんだろうか、洗礼を受けていない自分だけは他の教会員とは違って物乞いの男になぞらえられているんだろうか、そういう意味でそういう話をしようと川崎牧師はわざわざこういう言葉をこの礼拝のために選んだのかと、ちょっと気を悪くなさる方があるかもしれません。もちろんそんなニュアンスは一つもありません。ただ私がこのような場所に立ちながら、特にウェルカム礼拝などと銘打って礼拝をするという時に、私にとりましては伝道者の先輩でもあるこのペトロとヨハネの言葉は大変によくわかるものがあると思うのです。4節でこういうのです、ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見ていった、私たちを見なさい。私が今日ここでお話をしたいことも、一言で言えばこの一言に尽きるんです。私たちを見なさい、この私を見てください、この鎌倉行きの下教会を見てください。ぼんやり見るんじゃダメです。もっときちんとこの鎌倉行きの下教会を見てください。この教会も100年間この町で生き続けてきました。神が生かしてくださったのです。けれども本当は100年どころではありません。キリストの教会は2000年間今も変わることなく、今も皆さんに語り続けています、私たちを見なさい。今日例えば本当は家で休んでいたかったのに家族がうるさいからとここに来たっていう方があるかもしれません。そういう方からすれば、私たちを見なさいっていうのは、例えばあなたの奥さんを見てごらんなさい、今日ここにあなたを連れてきたあなたの友達を見てごらんなさい、そういうことにもなるかもしれません。そうするとなんだかちょっと居心地が悪いっていうことにもなるかもしれません。 しかしここでペトロとヨハネが私たちを見なさいと言ったとき、どういう私たちを見てほしいと言ったのでしょうか。6節でペトロはこう申しました。ペトロは言った、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。私には金や銀はないって言うんです。鎌倉雪の下教会にも金や銀はありません。本当ですか。鎌倉雪の下教会の会計報告見せてくださいよ。この建物一体何ですかという話でないことは誰にだって分かることであります。ペトロはここで私たちを見なさいって言ったんです。私たちは金や銀によって生きてるんじゃない、全く別のものによって生きている、生かされている、そういう私たちを見てください。それはもっと言えばこういうことにもなると思います。私たち教会は金や銀ではないものを神様からお預かりしている。あなたに与えるために神様からお預かりしているんだ。金や銀ではないものを、それを今あなたにもあげよう。受け取ってほしい。ナザレの人イエス・キリストの名によって歩きなさいって言うんです。私自身このナザレの人イエス・キリストのおかげで今このように立っています、歩いています。私のように立ってごらん、私のように歩いてごらん。ペトロはそう言ったのであります。先ほど申しましたように、私が今日ここで語りたいことは、私たちを見なさいというこの一言につきます。ナザレの人イエス・キリストの名によって歩いている私たちを見てくださいということです。そこで今日は一つの試みとして、教会の仲間の一人を具体的に紹介してみたいと思います。私は鎌倉に来る前に8年間長野県の教会で牧師をしておりました。進学校を卒業してすぐに赴任したのがその教会であったのです。でその教会に使徒言行録第3章6節が愛称の聖句だという男性の方がいました。信仰生活をしておりますと、多くの場合自分の愛称聖句というのが定まってまいります。まあ中には定まらない人もいますが、それも悪いことではありません。しかし多くの場合、これと思う聖書の言葉が与えられることが多いと思います。人生を重ねるにつれてそれが変わることもありますが、生涯を貫いて一つの言葉が自分を支えるということも起こります。この人の場合は大変はっきりしておりました。若い時から死ぬまで私の愛称聖句は使徒言行録第3章6節。ご自分が若い時に洗礼を受けられたその日に読まれた聖書の言葉がこれであったそうです。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。若い時にこの言葉を聞きながら洗礼を受けて、ああこれは今私のために語りかけられた言葉だと確信なさったのだと思います。そうだ、私も立てるんだ。94歳でお亡くなりになるまで60数年間その愛称聖句が変わることはありませんでした。こういう聖書の言葉との出会いがあるということ自体、大変素晴らしいことだと思います。けれどもこの人の 人生というのは必ずしも誰もが羨むようなものではありませんでした。94歳まで生かされたと申しましたが、それに比べれば随分早く奥様を亡くし、晩年15年ぐらいは一人暮らしをしなければなりませんでした。お子さんもいらっしゃらなかったのです。で、実はその奥様の葬儀というのが、私が自分でした葬儀の最初であったので、それだけに記憶に残っているのかもしれません。で、この人の奥様の葬儀をして、その後2週間ぐらいという時に、3人の人たちが洗礼を受けるということがありました。小さい教会ですから本当にみんな喜んで、さあお祝いだと礼拝の後に食事会をしました。で、そこでこの人も発言の機会を得て、自分は2週間前に妻の葬儀をしたと、子供もいない、これで本当に一人ぼっちになっちゃったという、そういう発言をなさいました。教会がパーッと明るくなったという時に、かえって自分の寂しさが募ったのかもしれません。で、それからまた何ヶ月か経って、今度はクリスマス、またお祝いだと言って食事をしながら、またこの人が発言の機会を得て、でそこでこういう話をなさいました。自分は4ヶ月前に妻の葬儀をして、一人ぼっちになっちゃったとあの時ここで言ったけれども、実はあのあと教会の人たちに取り囲まれたんだ、一人ぼっちなんかじゃないよと、そう言われたんだと。で、けれどもこの人はそこで感謝の言葉を述べたのではなかったんです。あれは大変に申し訳なかった、イエス様が一緒にいてくださるのに一人ぼっちだなんて、それは神に対して申し訳なかった、イエス様に対して申し訳の立たない発言をしてしまった、今ここでお詫びをしたいと、大変真剣な表情でそうおっしゃった、その人の顔はしかし特別な輝きを見せていたと思いました。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立っている人の姿というのは、こういう輝きを見せるのかと思いました。この人は金や銀によって生きているのではないということが本当によく分かりました。で、特に晩年しばしばこの人のご自宅を訪ねました。本当にたくさんの賛美歌を歌いました。好きな聖書の言葉はといえば、使徒言行録第3章6節の一本槍であったのに、好きな賛美歌はと聞くと10も20も出てくるという、この方からしばしば頼まれたことがありました。先生、また新しい賛美歌を2冊ほど買ってきてくれんかねっていう。これは別にあまりにも賛美歌を熱心に歌いすぎてあっという間にボロボロになってしまうとか、そういうとんでもない話ではなくて、プレゼントをしたい人がいると、自宅に来てくれるヘルパーさんと一緒に賛美歌を歌っていたようです。で、そういう人たちの中でこれと思う人には賛美歌をプレゼントするということをしておられました。こういう言い方をしても許されるかと思いますが、不思議と90歳を超えてなお女性にモテる方だったんですね。で、そういう人たちと一緒に賛美歌を歌ってもらい、これと思う人にはプレゼントをすると、先生また今度2冊ほどお願いしますと。何冊買っていったかわからないほどです。で、この人もそのように大変ささやかな形で、私は金や銀によって生きているんじゃないということを明かしなさったのだと思います。私が今立っているのは、私が今歩いているのは、 金や銀によるんじゃない。ナザレの人、イエス・キリストの名によって、私は今このように立っている、歩いている。だから、私が一人ぼっちになったことは一度もない。そして、そのことを証しするように、この人は教会の仲間たちに囲まれるようにして葬られました。私も本当に素朴に思うのです。この人のように葬られたい、この人のように生きてみたい。ペトロとヨハネが私の持っているものをあげようと言ったとき、それはあなたもどうか私のように歩いてほしいと、そのことを意味したのです。どうか皆さんも私たちと同じように歩いてください。改めて7節以下を読みます。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いたと。この物語には実はまだ続きがあります。我を忘れるほど驚いたというその人たちに答えるように、改めてペトロが話し始めます。12節でこのように話し始めるのです。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。我を忘れるほど驚いている人たちに対して、なぜ驚くのですかと問い返しています。しかしそれはもちろんそんなに驚くことじゃないですよ、なんてことを言ってるのでないことはすぐに分かることであります。あなた方の驚き方はまだ間違ってる。私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように驚かないでほしい。もっと驚くべきことが起こっているんだ。神は生きておられるんだ。ナザレの人イエス・キリストがこの人を立たせてくださったんだ。とんでもないことが今ここで起こっている。どうかそのことに驚いてほしい。私が今心から願うこともそのことに他なりません。神は生きておられるのです。皆さんが立ち上がり歩き出すことができるように、そのことを証しするためにこの鎌倉雪の下教会も神に生かされて100年の歴史を刻むことができました。どうか皆さんもご一緒にその歴史を共に担うものとなっていただきたい。私が願うことはそのことにつきます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたがここに一人一人を集めてくださいました。立ち上がり歩きなさいとあなたが声をかけてくださるのです。今私のために語りかけてくださる あなたの言葉と信じて、これを受け入れることができますように。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。